聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書18章38節から19章の7節まで。ヨハネによる福音書18章38節から19章の7節まで、区切りとしてはそうしておりますけれども、前置きとして、前提として読んでおきたいので、朗読は33節からいたします。18章の33節。さてとはまた官邸に入り、イエスを呼び出していった。あなたはユダヤ人の王であるか。イエスは答えられた。あなたがそういうのは自分の考えからか、それとも他の人々が私のことをあなたにそう言ったのか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同族や祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは一体何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国はこの世のものではない。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り、私は王である。私は真理について証をするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。ピラトはイエスに言った。真理とは何か。こう言って彼はまたユダヤ人のところに出て行き、彼らに言った。私にはこの人に何の罪も見出せない。過ぎ越しの時には私があなた方のために一人の人を許してやるのがあなた方のしきたりになっている。ついてはあなた方はこのユダヤ人の王を許してもらいたいのか。すると彼らはまた叫んで、その人ではなくバラバをと言った。このバラバは強盗であった。19章。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵卒たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫の上着を着せ、それからその前に進み出て、ユダヤ人の王万歳と言った。そして平手でイエスを打ち続けた。するとピラトはまた出て行ってユダヤ人たちに言った。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。イエスは茨の冠をかぶり、紫の上着を着たままで外へ出られると。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちや下役どもはイエスを見ると叫んで、十字架につけよ、十字架につけよと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、彼は自分を神の子としたのだから、死罪に当たるものです。特に、37節ですね。18章の37節、ピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り、私は王である。私は真理について証をするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は、私の声に耳を傾ける。ピラトはイエス様に尋ねました。真理とは何か。35節では私はユダヤ人なのかと、一旦は無関係であるとか無関心を貫くところでしたが、ピラトには真理そのものであるイエス様に直接対面し、真理とは何かと尋ねる機会が与えられたわけです。イエス様の方からピラトに近づいてくださったと読むこともできなくはないわけですよね。で、興味なさそうにしていましたが、知っておいても損はない。真理について知りたくなってきた。で、この真理というのは前回触れましたけれども、正しさを表す、旧約聖書では正しさを表し、新約聖書では取り除かれた覆いと言いましょうかね、明らかにされた神の奥義、罪のため堕落した人と和解するために造り主が、神様ご自身が怒りをなだめる備え物を用意なさったというですね、福音そのもの、イエス様そのものを表している、真理、まさしくイエス様そのものを表している。ピラトは何とかしてイエス様を釈放しようと試みています。で、その一つが、 18章39節。過ぎ越しの時には私があなた方のために一人の人を許してやるのがしきたりになっている。ついてはあなた方はこのユダヤ人の王を許してもらいたいのか。すると彼ら、ユダヤ人たちはまた叫んでいったんですね。その人ではなくバラバ王と叫んでいました。バラバというものが恩赦の対象に選ばれて釈放されることになりました。ヨハネによる福音書18章40節では、バラバは強盗であったと、こう記してあります。非常にあっさりと書いてある。参照箇所としてですね、他の福音書を見てみますと、マタイによる福音書の27章の15節では、評判の囚人と記されています。マルコでは15章の7節、暴動を起こし人殺しをして繋がれていた暴徒、ルカでは23章の19節、都で起こった暴動と殺人との角で獄に投ぜられていたものですね。強盗であるとか囚人であるとか人殺しをして繋がれていた暴と、札付きの悪人ですね。死罪にあたるほどの罪を見出すことができない人に変えて、これだけの大罪を犯して獄に繋がれていた者の釈放を願うとは、ですよね。宗教指導者たちが、そちらの方を話して、ナザレのイエスを十字架につけろって言ったわけですよ。正しいことを正しいと言えず、悪いことを悪いと言えない世の中であった。今もそうであるかもしれないですね。今回の区切りでピラトは3度、私はこの人に何の罪も見出せないと言っています。18章の38節、19章の4節、そして6節。ユダヤ人たちが訴え出た死罪に当たるほどの罪は見出せませんが、人々の勢いはとどまるところを知りません。何としてでもナザレのイエスを、またその存在を抹殺したくて仕方がない。それも、まあ、ずるいのは、狡猾なのは、自分たちの手を汚すのではなく、ローマ法に乗っ取って裁いてほしいということですよね。人に憎むことを許したら、憎むことを許可したならば、どこまで憎むだろうかと試されているようです。憎しみの気持ち、存在を抹殺してしまいたいという思いは、人の内側、私たちの内側の一番奥深いところ、自分を守るためならば他のものなんて、という解決できそうでそう簡単にできない、ドロッとした部分があることに注目させますね。気づかさせますよね。自分の正しさ、それも当てにならない正しさと置き換えに殺してしまいたいほど人を憎むことができてしまうわけですよね。人の堕落はそこを知りません。神の怒りも最高潮に達します。十字架とは神の義と愛の会えるところです。ピラトは死罪に当たるほどの罪をイエス様に見出せませんでしたが、人々の勢いに心折れてしまいそうになります。なぜピラトは間に挟まれるようなことになったのでしょうか。御言葉から思い巡らしていきたいと思います。私はこの人に何の罪も見出せないという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、ピラトはまた出て行ってユダヤ人たちに言ったと。真理とは何かとピラトはイエス様に尋ねましたが、この時、目が開けて真理を追求したのではなくて、19章の一節によりますならば、イエスを捕らえ鞭で打たせたと。打たせたわけですから、そう指示したのはピラトですよね。すると、2節で、兵卒たちは茨で冠を編んで、イエスの頭に被らせ、紫の上着を着せ、それからその前に進み出て、ユダヤ人の王万歳と言ったと。兵卒たちは少なからず、ピラトの影響を受けたはずですよね。ピラトが鞭打たせた。自分たちのリーダーが、自分たちを導く者がそうしたんだからと。ピラトがそんな調子でしたから、兵卒たちも調子に乗って生やし立てた。その上彼らの浅はかな考えにより、平手でイエスを打ち続けたとこ書いてあるわけですね。打ってもいいもんだとこう思ってしまったわけです。当然のごとく彼らは見るべきものを見ることができず、霊の目は完全に閉ざされていました。4節でピラトは 見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためであると。自分が感じ取った違和感、イエス様に罪を見出せないことを持って、違和感を持ってユダヤ人たちを説得しようとしたようですが、反面舐められても良くないと。自分を守ろうとしたんですね。厳しいところがあるように見せたかったのでしょうか。無知打たせたと。結果部下である兵卒たちが調子に乗ることを助長してしまったわけですよね。ピラトは罪を見出せないって言ったんですが、その罪について、思いを巡らしてみましょう。イエス様を調べたけれど、ピラトが見出せなかったという類の罪は、法に背く罪でありまして、聖書が示す罪本来の意味は、作り主にきちんと向き合わない、的を外している、このお方様に背を向けるという状態における罪ですよね。生き方と言いましょうか。イエス様は罪を犯したことはありません。どれだけイエス様を調べてもその罪を見出すことは不可能です。神様に向き合い、神様の言葉を聞き、神様に従順にしておられたから、法に背くことすらしなかったわけですよ、かえって。動作に注目しますならば、真理とは何なのか、真理とは何なのか、ピラトはこう言ってから、彼はまたユダヤ人のところに出て行き、彼らに言った、私はこの人に何の罪も見出せないって言いましたけれども、ピラトは立ち止まって、真理について深く思い巡らしませんでした。その上で罪なき人に鞭打たせたということは明らかに法を破る罪ではなかったでしょうか。罪を見出せないものに鞭打たせたわけです。それで沈めようと思ったわけですかね。二つ目、あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。ピラトの言動は自分にその責任はないと言っているようなものです。罪は見出せないんだけれども、ここで裁くわけにはいかない。あなた方がそんなに十字架につけたかったならば、あなた方がこの人を引き取って十字架につけたらいいではないかと。果たしてピラトは責任を免れることができたでしょうか。罪を見出せないものを十字架刑に処するのは、これほど恐れ多いことはありません。兵士たちは、兵卒たちは、その場を収めるどころか、異常な振る舞いをしており、祭司長たち、下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいます。混沌として秩序のない状態です。彼らがこんなに明け方間近自分のところに連れてこなければ、こんなことに巻き込まれずに済んだのに、まさしく神の秩序が見出せない、そのような時でした。ピラトは言いました。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちはピラトに答えました。私たちには律法があります。その律法によれば彼は自分を神のことをしたのだから死罪に当たるものです。ユダヤ人たちは、ユダヤ教の指導者たちは引き取りを拒否し死罪だと主張します。以前イエス様が人の子はとか、子がとかですね、言っておられた。そして父はこうでおられる。父がこうなさった、こう話されたと。イエス様がご自分を神の子としたことによるわけですよね。また、神を父と呼んだわけですよね。そのことに基づいて死罪に当たるものだと言いました。ピラトは気づき始めたのに、自分の主張を貫き通すことができないでいました。ピラトはこの時どうにかして事態を収めることができたでしょうか。もし私たちがその場にいたら、もし彼の立場だったら何をすることができたでしょうか。今現在行われていたならば、敬虔な信仰を持って自分を犠牲にして悔い改めようというものが中にはあるかもしれません。しかし2000年前のこの時、誰一人として治めるもの、食いとどめるものはありませんでした。神の立てられた計画をとどめることはできませんでした。ピラトは決断できなかったこと、ユダヤ人たちの勢い、人々の内側の深いところにある罪、人の堕落、すべてが一つに合わさったとき、神の怒りは頂点に達し、その怒りはいよいよ御子に下されようとして ています。それが神の備えられた人類救済の計画でした。ピラトが間に挟まれたことで何が起こったか。イエス様の従順、イエス様の忠実さが引き立てられました。イエス様は初めから終わりまで父なる神に忠実に従われました。父の御心が成し遂げられるためにご自分の全存在を差し出されました。私たちはこの方が成し遂げられた十字架による贖いを心から信じて受け止めましょう。栄光が良いを限りなく御子イエス様にあるように。御言葉を読んでお祈りをいたします。するとピラトはまた出て行ってユダヤ人たちに言った。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。イエスは茨の冠をかぶり、紫の上着を着たままで外へ出られると、ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちや下役どもはイエスを見ると叫んで、十字架につけよ、十字架につけよと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたの秩序が全く見えないような時、指導者であるところの祭司長たち、その下役どもはイエス様を見るなり、十字架につけよう、十字架につけようと叫びました。ピラトは何の罪も見出せないでいましたが、彼の決断をすることができず、また事態を収めようとしたのでしょうか、罪のないイエス様を鞭打たせて外に引き出してきました。そのピラトの態度を見て、部下であるところの兵卒たちは本当に秩序のないような状態で、茨の冠をかぶらせて紫の上着を着せ、ユダヤ人の万歳と言って平手でイエス様を打ち続けました。イエス様は跳ねのけることもできたでしょう。天から御使いの番組を呼ぶことだってできたでしょう。しかしご自分の思いからではなく、父なる神様の御心が成し遂げられることのために、ご自分の全存在をここに注ぎ出されました。肉打たれ血を流され、そうしてまで従順に従われました。私たち一人一人があなたにきちんと向き合わないでいた、そこから犯す一つ一つの本当に大きなものから小さいものまで、罪の性質のため、この罪の完全な解決としてイエス様は十字架に向かわれました。ご自分の命を落として私たち一人一人を罪の滅びから救い出すために、贖いの死を成し遂げるためであります。主よ、あなたの栄光が良い限りなく本当に上より注がれますように、私たち一人一人の本当に根本的な罪のために、あなたご自身がその存在を差し出してくださったことを心より感謝をいたします。どうぞ私たちがそのことの証人となることができますように、イエス様の尊い名前によってお祈りをいたします。アーメン。